お一人お一人がそれぞれの歩み守られていることと思いますが、6月の最後の日曜日を迎えました。ということは、1年が半分終わっていくということになりますね。4月から始まったその年度という意味では、最初の3ヶ月、4分の1が終わったことになります。だんだんこう時間を積み重ねていくわけなんですけれども、いや、私は半年って言ったってそんな時間過ごしてきたつもりはないというふうに、あっという間に時間が過ぎた感じの方もいらっしゃるとは思うんです。でも誰も同じようにこの180何日かのやっぱり半分を過ごしてきているんですよね。いやー、こういうふうに歩んできたな、実際にと実感がある時も、あっという間で何してたんだろうなと思う時も、同じように時間は過ごしていることですので、ぜひですね、一日一日を大切にしながら、神様の導きの中にあるっていうことを覚えながら受け取っていく歩みであればいいなというふうに思っています。このコリント人への手紙の第一を読み進めていくシリーズになりますけれども、テーマがあります。それは、ハッピーライフということで、世界で一番長く語り継がれてきた幸せな生活という。聖書が時代を超え、文化を超え、人種を超え、ずっと語り継いできている幸せな生活ってどういうものなのかということを見ていこうとしています。1、2、3、4、5回ありますけれども、今日は2回目、コリント人への手紙の4章の14節から16節のところでご一緒に見ていくことにしましょう。で、前回宿題を出しました。それはこれを考えてきてくださいということでした。あなたにとっての幸せとは何ですか？あなたにとっての幸せ。スッと出てくるその答えというよりは、もっとじっくりと本当のところというふうに考えていただいたときに出てくる、あなたにとっての幸せって何ですか。で、今日はその幸せということを思い描いていただいた上で、それは一体どんな人が歩んでいるんでしょうという幸せのモデルですね、モデルを今日はご一緒に見つけていきたいと思います。今年の1月に一つの調査が行われました。それは子供に目指してほしい理想の大人像という調査です。大学生以下のお子さんをお持ちの両親に、あなたの子供に将来目指してほしい理想の大人像、どんな姿になりますかというふうに調査をしたものです。歴史上の人物でいうと、一番は徳川家康だそうで、その次が織田信長で、そして坂本龍馬が続いていきます。で、ここではですね、その質問の中にあった目指してほしい理想の大人像、有名人でいうと誰ですか、そこをご一緒に見ていきたいと思うんです。2位と3位から先に紹介しますね。2位と3位は、2位が大谷翔平で、3位がイチローです。じゃあこの2人を抑えて1位になったのは誰だと思いますか。それはですね、芦田愛菜さんなんですね。芦田愛菜さんというのは小さい頃にタレントとして、本当に活躍をした後に、学業でもすごく優秀な成績で進学をしていって、そして今、女優業も復活しながら、この学業も収めていて、きちんとそういうことをやり遂げる、二つやり遂げるということが素晴らしいということと、それでいて非常に誠実な感じのすることが評価されてのこの成績なんだそうです。やっぱり持ってるものを十分に発揮してほしい、能力を伸ばしてほしい、それで活躍してほしいという思いと同時に、その人柄ですよね。そうなっていった時にみんなから指を刺されて、あんなやつとかあんな人とか言われるのはやっぱり忍びない。喜ばれていく存在であってほしい。そういう思いが込められているんだろうと思います。で、まあ残念ながら、この目指してほしい大人の理想像の中でですね、語られないのは、 お父さんのようになんなさいとか、お母さんのようになんなさいっていうのは、あんまりこの頃は言われないんだそうです。昔だったらね、言われたかもしれませんけれども。で、ましてや、私たちは、私のようになりなさいとは、まあ自分のことを考えたらあんまり言えないですね。私のようになりなさい。でも今日読んでいただいた聖書の箇所の中には、私のようになりなさいということが出てくるわけなんです。そうですね。コリントビテの手紙の4章の14節のところを読んでみますね。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。今から勧めをします、教えをしますけれども、それはあなた方ができてないということを責め立てて恥ずかしい思いをさせたり、人の前にこの人できてないんですっていうためではありませんよ。愛する子供として諭すためです。あなたに幸せになってほしい。あなたに良い歩みを受け取ってほしい。動機は愛なんです。愛に基づいて私は今からこのことを教えますよ。あなたに最も素晴らしい良い歩みを手にしてほしいと思うので、その中で言われていくのが、私はあなた方に勧めます。どうか私に習うものとなってください。この手紙を書いているパウロがコリントの教会に書き送って、私に習うものになってくださいと言うんですね。これが一番幸せで一番良い歩みであなた方にぜひとも受け取ってほしい歩みなので、私は愛を込めてこのことをあなた方に勧めます。どうぞ私のようになってくださいと。どうですか、こういうふうに言えますかね。皆さんがこれから続いていく若い方々や自分の指導している後輩や後進の指導者たちに、私のようになってください。なかなか言えないかなと思いますけれども、そのですね、目指すべき姿というのを少しの間見ていきたいと思うんです。目指すべき姿、私のようにと言った、驚かないでくださいね。これどういう姿かというと、ちょうど遡って4章の13節のところなんですけれども、私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。どうか私のようになってくださいって言ってるんです。え？この世の塵のようなすべてのもののカスだって言われる歩みをしてくださいって、私のようにって、一体どういうことなんでしょうか。こんなものには私はなりたくないし、なれと言われたって嫌ですよっていう、これを一体どういう意味で進め、どういう意味で自分のものとして歩んでいるんでしょう。もう少しちゃんと見てみましょうね。遡って4章の9節からです。もうちょっとちゃんと見てみると言っても、実はここにはこの世の塵であり、あらゆるもののカスと呼ばれるその中身がどういうものであるのかというのが説明されていて、決してそうじゃないということが出てくるわけではないんです。私はこう思います。神は私たち人を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。どういうことかというと、王様の凱旋行列があります。あそこの町と戦って勝って帰ってくる王様、勝利をしました、その力を誇って行列の先頭には馬車に乗った王がみんなに称えられながら迎えられていきます。続いていくのは宝物、金銀財産を奪い取ってきたものが馬車に山のように積まれて、1台、2台、3台、うわ、こんなにたくさんのものをぶんどってきたんだ。王様の権威、力を誇るようにして行列が続いていきます。さらにその後に続くのは、捕虜として捕らえてきた人々です。この人たちを自分たちのところでしもべとして奴隷として使うんだ。あっちの町から捕らえ移してきて自分たちのものにした。その捕虜たちが続いていきまして、最後の最後に あそこで戦場で戦って殺されるのではなくて、連れてこられて見せしめで殺される者たちが最後に連れられてくるんです。王様の力、権威、権力を見せるためにわざわざ連れてきてここで殺す。それが死罪に定められた者のように行列のしんがりとして連れてこられた者たちになっています。で、神は私たちをそういう存在として行列のしんがりに引き出してきたって。役に立つ捕虜としてでもなければ、見せしめて殺されるような、そんな存在でしかないものとして私たちは引き出されてきた。こうして私たちは見つかりにも人々にもこの世の見せ物になった。見せ物というのは素晴らしいでしょと言って披露されるそういう見せ物ではありませんね。物笑いの種になるような、指をさしてみんながはははと笑ってバカにするような、あざけり罵り声が響き渡るそういう見せ物です。その歩みに私は入れられている。私たちはキリストのために愚かなもの、弱い、癒しめられているもの、今に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。パウロはイエス・キリストのことを伝えていました。行く先々、まちまちで、ああ、素晴らしい教えを説いてくれてありがとうございます。あなたこそ私たちに良い教えを伝えてくださる方です。さあさあ、こちらへ来てください。さあさあ、こちらで話してください。さあ、ここでゆっくり休んでください。これを食べてください。そういうふうにして迎えられることはなかったっていう。語れば語るほど反感が募っていき、そして受け入れない人が自分の命を狙う、虐げられ、癒しめられ、反感の声にさらされ、獄に入れられ、厳しい困難な命を落とさんばかりの危険を何度も経験して、私はそういう歩みを今までしてきました。愚かなもの、弱いもの、いらしめられているもの、飢え、渇き、着るものもなく、虐待され、落ち着くところもなく、自分たちの手で労して働いてきたというふうにも言っています。外の人は攻撃するのはまあ仕方ない。にしても、内側の人は、ああ、パウロさんありがとうございます。あなたは私たちの先生です。私たちにとって大切なことを語ってくれてます。十分なものを食べてください。十分なものを受け取ってください。そう言われて優遇されるような歩みではなかった。自分たちの手で働いて、自分の生活は自分で賄って、それで伝えるものを伝えてきた。恥ずかしめられる時に祝福し、迫害される時竹しのび、罵られる時慰めの言葉、あらゆる苦難苦しみ困難を経験しながら、その中で相手を祝福し、自分は耐え忍び、慰めの言葉をかけて歩んできた。こういう歩みだった。それを指して、行列のしんがりで式材に定められているもの、あらゆるもののカスのような存在。私など、いてもいなくてもいい。いや、いない方がいい。とすら言われて、扱いを受けている歩みだ。そういう私のようになってくださいと言うんですね。なりたい人はいないですよね。でもなってくださいって言うんです。なんでなんでしょうか。目指すべき姿ということを考えたときに、実は一つのキーワードがあります。それは忠実であるということです。忠実であるということ。パウロの人生を振り返ってみましょう。パウロの人生というのは、一番初め、神に仕えて、そして人々を従えていった歩みでした。彼はとても裕福な家に生まれます。そして英才教育を施されていきます。幼少の頃、律法の専門家の先生のところにやられて、そして多くのことを学び吸収してきました。耳から聞いたそのことを一つも漏らさず自分のものとして覚えていき、その教えをそらんじて人々に伝えることができる。知識に富み、 彼が律法に詳しく精通していることは誰にも及ばない。先生たちの言うことを全部丸ごと吸収した、そういう立派な学びをした人物でした。学んだだけではありません。学んだこと、耳から入ったことは、彼自身の生活を変えていきます。律法に言われている大切な教え、行動、それは全部自分のものとしていくことを心がけていきました。ですから、人々はパウロの歩みを見て、見なさいと。あの言う人のようになりなさいね。そう言われてきた人物だったんです。熱心であることにかけてこの右に出るものはなく、ユダヤ人としての誇りというものを持って彼は歩んでいました。やがて人々を教えるようになり、生徒を取り、従えて歩むようになっていく。その中で一つだけ、どうしても彼が許せない、どうにかしなければいけないと考えていたことがありました。それは、同じユダヤ人たちの中の、ナザレのイエスという人を先頭にして歩んでいる一グループの存在でした。この人たちは、自分たちが熱心にきちんと積み上げて、系統立てたこの教えを、いや、それは違う、本当は、ひっくり返していく。秩序がなくなっていく。今まで守られていたものを守んなくてもいいなどという、権威者、協力者、その出来上がった階層を、あたかも全部否定するかのようにひっくり返していく。そんなことをされたらたまったものではない。神の与えてくださったこの素晴らしい歩みがないがしろになり、台無しにされてしまう。この一派はどうしたって消さなければいけない。しかるべき許可を得て、それこそ教会に行っては、あらゆるものを引き出してきて、みんなこの建物から出ていけと追い出して、そして建物に火をつけて焼きます。指導者たちは殺します。もう二度とこのところでこういうふうに集まることはできない。集まる場所もなくなってしまったし、温度を取ってくれる人もいなくなったし、ああ、もう私たちはダメだ。ここにはいられない。ここにいたら自分たちも同じ目に遭う。さあ、それぞれのところに出ていこう。ちりぢりバラバラになって。よし、これでいい。ここで、あのイエスの名によって集まるところはなくなった。さあ、次はどこだ？あの町か。それじゃああの町も同じようにして。そう言って、パウロは一つずつ一つずつ熱心にそのイエスの名のつく者たちを全部排除しよう。集まれないようにしよう。そして迫害していったんです。ちょうどダマスコというところにもそのイエス・キリストを信じて集まっているそういう人たちがいる。じゃあそこも今と同じように潰しに行こう。パウロは許可を取って、そして勢いよと人々を率いて町に向かいます。ダマスコの町。しかしその途中、まばゆい光に打たれて、彼は目が見えなくなり、その場に倒れ込みます。そして、サウロ、サウロ、呼びかける声を聞くんです。あなたはどなたですか？私は、あなたが迫害しているイエスである。それを聞いたときにサウロは、なんと自分自身が、神に仕えてこのことをしているつもりだったのに、最もありえない神のキリストなるお方がこのイエスであって、それを私は邪魔をし、迫害し、その名のもとにある者たちみんな殺そうとしてた。過ちに気づくんです。でもその過ちに気づくというところの一番のエッセンスは何かというと、ユダヤ人にとってはつまずきと言われているイエスが十字架についた、この十字架についたものがキリストでなんかありっこないという呪いの十字架の意味ですよね。先週お話ししたものです。呪いの木にかけられたものが救い主でなんかありえっこない。この彼らがどうしても拭えなかったつまずきをパウルは理解していきます。そしてイエスの十字架が 呪いの十字架ではなく、自ら歩みを差し出していった、この忠実な歩みの結果だったということを知るんです。その結果、彼は、主に仕え、人々にも仕える。人々にも仕える。前は人々を従えて歩んだ。自分の手の中でコントロールしようとしたんです。だからイエス・キリストの一派もここでなくそうとしたんです。でも彼は主に仕え、人々にも仕える歩みに導かれていきます。その時彼は自分自身のアイデンティティが変わっていることを告白します。アイデンティティです。私は何者であるのかということです。何をしているのかの根底にある私は何者なのか。4章の1節のところに、私たちはキリストのしもべ、神の奥義の管理者だ、そう考えなさい、出てきます。しもべであり管理者だって言うんです。このしもべにも管理者にも主人がいることが分かっていただけるでしょう。主人がいて、そのもとに働いて使えるのがしもべです。主人の意向の通りに動いていきます。主人が願っていることを成し遂げるのがしもべたちです。管理者というのは、主人の財産があって、その管理を任された人たちです。自分勝手に使っていいですよ、とお小遣いをもらったわけではありません。あなたに預けるからね。私にいいように運用してほしい。主人の意向があって、それに基づいた管理になりますね。このしもべであり奥義の管理者であるというのが私の歩みなんだ。この奥義というのは、誰にでも彼にでも広く知らされるというものではありません。秘められたことです。しかるべき人にしかるべき時にきちんと手渡されて明らかにされていく大切な大切なもの。でもその教えられていることは、その人の人生を変えるような、世界がひっくり返るような大事なこと。これが奥義という言葉の意味です。で、神の奥義何かっていうと、コリント人の手紙最初から読んでくると、キリストの十字架というものが呪いではなくて救いなんだっていうのが神の奥義なんですね。神はなんと呪いの十字架の木を通して救いをもたらそうとしているって。キリストの十字架は呪いではない。神の救いの手段である。そこに忠実に身を差し出されたのがイエス・キリストであって、そのお方によって私たちは救いに招かれ預かるんだ。これが奥義だって言うんです。だからユダヤ人たちにとってこれはつまずきだったんですね、十字架は。呪いの十字架でなんでキリストなんだ。多くの人にみんながはっきり分かるようなことじゃなかったんです。でも奥義として、本当に知るべき人にきちんと伝えられて、その人の人生が変わっていくものとして、十字架による救いがある。十字架というのは、キリストが人々のためにご自身の命まで惜しまずに捧げて、仕えて、与えたという意味。それが奥義。で、その奥義を、管理するっていうときに忠実であることが求められる。忠実というのは、受け取ったものがそのまま曲がらない、ねじ曲げられないということです。そして受け取った人がそれにふさわしく歩んでいるということです。受け取りました、それをねじ曲げて好き勝手に伝えますということにはなりません。受け取りました、それはいいものですけど私は勝手に違うことしますということにもなりません。受け取ったものにふさわしく、受け取ったものに合わされて、それが忠実という言葉の意味です。主人がいて、主人が与えたもの、主人が任せたもの、主人が命令したもの、そこに忠実に、それに沿うようにして、それを喜びとして、それを自分の軸として、その歩みが実は目指すべき姿のところに出てきた姿だったわけです。パウロは何も自分が苦労したくて苦労しているわけではなく、 みんなに嫌われたくてそうしてるわけでもなく、石を投げられたいから嫌なことを言ってたわけでもないんです。キリストに習う歩みをしていたから、ここに行き着いてしまったんです。というのは、キリストにあってですよね。キリストにあって。4章の15節のところにも、この私が福音によってキリストにあってあなた方を生んだんだ。私が言葉の魅力であなた方を引きつけて、言葉巧みに信仰に導き入れたのでもない。私の歩みがいかに祝福されていて大金持ちになって私のようになりたいでしょう。あなた方もさあついていらっしゃい。言ったわけでもない。知識を誇って、この知識量をあなた方にも授けよう。立法の権威者としての権威を振りかざしてあなた方を生んだのでもない。福音によって、キリストイエスにあって、イエス・キリストが神の一人子であるにもかかわらず、ご自分の持てるすべてを横に置いて、十字架にご自身の命を差し出されて、あなたを招いていらっしゃる。それによってあなた方は生まれたんだ。それによってあなた方はキリストのものとされたんだ。その歩みは、キリストにあって福音によってということのゆえに、キリストにあって私のように、パウロのようにというのは、キリストのようにっていうことなんだ。キリストのように歩むから、あの、虐げられ、罵られ、あざけられ、十字架に向かうイエス・キリストと同じように、その苦しみを甘んじて引き受けて、そしてイエスは十字架に向かっていきました。十字架の上でイエスは何を言ったんでしょうか。我が霊を御手に委ねますって。私はこれだけのことを成し遂げてきました。私はこれだけのことを知っています。私はこれだけのことを持っています。そういうのは全部なくなってしまったんです。権威者として尊敬されて、持ち物があって、弟子たちと一緒に全部取り除かれて、着物剥ぎ取られて、あるのは、面白半分に被せられた茨のカムラ、髪に王冠をイメージしたもの。ユダヤ人の王、それは王座についた彼に対して捧げられた称号ではなく、十字架の上の罪状書きにユダヤ人の王と自称した。すべてを取り除かれて失って、その私の歩みを神様御手に委ねますって。その御手に委ねられた歩みが仕えて歩んで神の栄光を受けるに至っていくわけです。十字架は呪いの木です。野ざらしに彼は死んでいきました。その遺体は取り下ろされて、遺体が葬られる墓の中に納められます。命のない体としてです。かつて人々に称賛されたその姿はもうありません。しかし、神はこのお方を蘇らせて、40日後弟子たちの見ている前で天に上げていき、神の栄光の座に着かせられた。十字架についた犯罪人の一人のイエスを神は高く上げて、天の栄光の御座に、ご自身の座に着かせられた。パウロが言うのは、私のようになってくださいって。もしかしたらこの地上ではずっと捧げ尽くし、与え尽くし、報われることのない、その歩みかもしれない。しかし、神が忠実であるものを、そのままに放っておくことはない。キリストが受け取った歩みを、あなた方も受け取ることになるんだ。私も受け取ることになるんだ。だから、私のようになってください。その歩みを共にしましょう。私が偉いからではない。私が先に行ってるからではない。キリストにあってという歩みを共にしましょう。その語りかけを聞きながら、今週の宿題をご一緒に考えていただきたいと思います。 今週の宿題は、先週は私にとっての幸せは何か考えてください。今週の宿題は、どんな人になったらその幸せを手に入れることができるんですか？どんな人になったらその幸せを手に入れることができますか？これを考えてきてください。何を手に入れたらその幸せが手に入りますか？ではありません。どれだけのことを成し遂げたら、どこに住んだら、どんな人と一緒にいたらその幸せが手に入りますか？でもありません。あなたがどんな人になったらその幸せは手に入るんですか？ご自分が考える幸せと、それを手にしている人の姿を思い浮かべていただきたいんです。聖書を読んで、この聖書のお話を聞いて、無理やりそこに答え、模範解答を求めて合わせていく必要は全くありません。あなたが考えるもので大丈夫です。今週、先週、今週、またあと3つ質問が続いていきます。それに答えていきながら、あなたの答えを見つけてください。それが聖書が言っていることと大きく食い違うことは絶対にないので、どうぞ信頼して確信を持って安心して、ご自分にとって一番ぴったりくるもので探してください。あなたにとっての幸せは何ですか？他の人ではない、あなたにとって。そしてあなたはどんな人になるとそれを手に入れられると考えているんでしょうか？結構大きな宿題ですよ。小さくないです。ぜひ心に留めて、思い巡らしながら、この一週間ご一緒に歩んでまいりましょう。しばらく黙祷しましょう。